わけで、てっちゃんさんとやってきたんですけども。最近、最近ビールを意味嫌ってたてっちゃんさんが。
いやー、美味しいね。
いや、意味嫌ってたのに。
いや、意味嫌ってない。全く意味嫌ってない。
なんかもう飲まなくなった、みたいな。
飲まなくなったっていうか、
うん、
そうね。
うん。
飲みに行ってないね、全然、まず。
ほう。
で、ね、家でも飲んでないね。
なぜ？
最近は、ほら、急性扁桃炎で。
病気。
病気だったし、10日間薬を飲み続けてたし。
すっごい病ですね。大病です、ね。
そう、大病よ。
で、じゃあ定期的に大病になりますね。
うん。
その、大病なんか、こう、強化するために、大病強化
どうしたの豚さんがもう咳が。
いや、僕は全然健康なんですけど。
めっちゃ咳出してるさ。
朝日、クリア朝日が、励みが届きまして。
はい。
送っていただいた過去放送を毎日楽しみに聞いてます。これからも頑張ってください。能登信春さんっていう、最近聞き始めていただいたらしくて、過去放送買っていただいたんですよ。
ああ、ありがとうございます。
で、過去放送買っていただいたのみならず、
うん。
励みまで送っていただけるなんて。励みまでね。ありがとうございます。そこまで、買っていただいただけで本当に、励みなんですけども、励みの追い打ちですね。本当に。
励みの追い打ち。
うん。
僕、ジョージ・クルーニーのね。
ジョージ・クルーニーってER の？
そう、ER で。
パーフェクト
超売れっ子俳優、超売れっ子俳優の、うん、オーシャンズイレブンの。
うん。
オメガの時計のね。
うん。
広告してるんですよ。でっかいポスターがあって。
ハリウッドスターっぽいなぁ。
でしょ、
うん、
その前の、DFS って言ってね。
はい。
沖縄でね。免税店があるんですよ。
ありますね、なんか。
あそこに、ね、うん、でかでかとオメガのポスターがあるんですよ。ポスターというか。
はい。
前は、ダニエル・グレイブだったんですよ。007 の。
はい。
オメガじゃないですか。
いや、わからへんけど、オメガやったの？
007 はオメガ。
アドベンチャータイムやったのはデッドプールか。
そう。うん、デッドプール、
うん、
何度思っても、
うん、
あれコスチューム着たら性格変わるような気がしてならん。
だから、あれじゃないですか、覆面被ったら性格変わるっていうやつじゃないんですか。
まあまあ、で、
気が強くなるって。
ジョージ・クルーニーになったんですよ、今回は。
ほうほうほうほう。
で、ジョージ・クルーニーかっけえなと思ってて。
うん。
渋いじゃないですか、めちゃくちゃ。
はい。
そしたらオメガって。で、全然そのオメガに興味はなかったのに。
はい。
なんかこのオメガかっこいい。
いや、広告効果やん。
そう、広告、なんかジョージ・クルーニーもビシッと決めてて、かっけえなと思ったら、ツイッターで。
はい。はい、
欲しいものリストに入れときなよって。
え？
オメガって。誰かが買ってくれるかもよって。
まあ、ゼロではないかもね。
だから今入れてます。
なんぼのやつ？
一番安い、199,808円。
ああ。一番安くて、それぐらいか。
一番安くてそれだね。
昔、友達がロレックス買った時はびっくりしましたけどね。
買います、結構してますよね、でも。大阪とか東京とか行ったら電車の中で。
はい。
高そうな時計みんなしてますよ、結構。
でも高そうな時計でもロレックスがそんなにいないでしょ？
いやいや、いるでしょ。
いや、そんな、その辺のやつみんなしてるとかないよ。
いや、そんな、みんなしてるとは言わんけど。
なんていうの？一時期の何でしたかな？タフなやつ。
G-SHOCK。
G-SHOCK とかはほんまにみんなしてたけど、
うん。
あれはそんなにしてないじゃないですか。
うん。
ロレックスとかがあれ、あのレベルでなんかみんなしてたらやばいですよ。
みんながしてたらロレックスの価値が落ちますよ。
でもそういうのあるじゃないですか。みんなが何でしたっけ。ブランドの財布とか。
うん。
持ってたりとかしますやん。
豚尾さんもブランド財布じゃないですか。
もらったんですよ。
だからやばないもらうってブランド物を。
いやでも、僕のやつのブランドって言っても、1万円とか2万円とかのレベルじゃないですか。ブランド言っても可愛いもんじゃないですか。そういうんじゃなくて10万ぐらいはするっていう。
なるほど。
ビトンとかみんな持ってました
よ。ああ、みんな持ってるよね、でもね。
まあもちろん偽物もあるからね。あれ。
まあでも偽物か本物かどうかわからんけど。
うん。
でも、ビトンはビトンなんで。
僕もロレックス持ってましたよ、一瞬。
一瞬？
偽物。
いいな。
良くないよ、偽物ですよ。
そうなの？
全然良くないよ。偽物すぐ捨てました。
1000円ぐらいの偽物？
なんぼかなんか知らんけど、たまたまもろて。
うん。
で、これどうなんかなと思って、いろいろこう調べてみたら、
うん、
明らかに偽物やなっていう。
あ、明らかに分かるってやつ？
いや、分かるやつにはね。
あ、だからその分かるやつにも分からんレベルの偽物みたいなのって結構高そうだなと思って。
たまにありますね。
なんか精巧な偽物？一歩手前みたいな。
もうなんかだからそこの工場で作って横流しみたいなんとか。
そうそうそうそう、正規ルートじゃないやつ。前に千住さんが言ってたやつ。
それって、偽物ではあるけど。
うん。
同じに作られてるやつやから、本物やからね。
そうそうそうそう。だから一級品の偽物みたいな。
つまり偽物の見分け方って結構シンプルで。
うん。
単純な話、本物と同じ性能がないんですよ。
ほうほうほうほう。
そんな精巧に動かないんですよ。もう明らか。
まあ、精巧さが売りですからね、高級時計は。
そうそう。ほんで、いろんなとこの作りが、
うん。
やっぱり雑。
あ、雑？
よく見りゃね。
うん。パッと見はわからんみたいな。
その、雑さも、並べて比較したら、あ、雑やなって思うけど、
うん。
普段、ロレックスだの、オメガだのって見慣れてない人にとってみたら、
うん。
どこが精巧に作られてんのが本物なのかっていう、まず知らんじゃないですか。
うんうんうん。
せやから、あれですね。まあ、わかんないかもしれないけど。
うん。
やっぱりそういう視点で見たら、割とすぐわかりますよ。
なるほど。俺もキャバクラ大阪にいた時に買っとけばよかったな。
おほほほほほ
ほ。もう、ほら、夜の世界ってそういうのみんな買うのよ。
あ、そうですね。
でしょ？
はったりが重要です、
ね。そうそう、白つけるっていう意味で。
うん。
うん、僕は脳時計でしたからね。
脳時計。
あ、脳時計ではなかった。ほら、毎日店じまいセールやってるじゃん。
ああ、はい。
心斎橋とか。
なんかそういうのありますよね。
そこで買った1000円の、なんか、もう完全に見た目が良くて。
はい。
1000円で買った時計をしてたんだけど、うんうん、まあちょっと時間が分かればいいかなって、仕事中なので。
うん、うん。
スマホがない時代ね。
はい。
まあ、携帯でも全然確認できるけど。
はい。
だけど、これお客さんに、おお、兄ちゃんロレックスやんけって言われて。
ロレックスやったんや。
あ、違いますか。これ、店じまい制のところで1000円で買ったやつです。うん、マジかーって。でもこれ、ロレックス見えるでって言われて。
そういうマークついてた。
知らず知らずのうち、俺はロレックスのパチモンを買ってたのか、みたいな。
そうか。
あ、そうですかって、いい買い物したなって、1000円だったらこれなかなかいいよみたいな。あ、ありがとうございますって。あ、なんかじゃあいいじゃんって。パッと見、風切って歩けばロレックスじゃんみたいな。
人がロレックスって思いやすいのは、
うん。
ロレックスの特徴ってベゼルじゃないですか。
はいはいはい。
周りがぐるって回る。
ぐるって。
ガリガリガリガリって。
うん。うんって言ってもあんまりわからんけどね。
てっちゃんの持ってたやつそんなタイプやったんちゃいますの、その繊維。
あんまり覚えてない。
周りのリングの部分、ベゼルって言うと枠の部分ね。
で、その時に流行ってた時計が、うん、水商売の人がみんなしてた時計が、特に女の子とか、うん、ホストとかがやる、シャネルの時計なんですよ。
ああ、はいはいはい。
シャネルの J12 って言ってあの白いやつ。
うん。わからへんけど、あれはシャネルなんでしょうね。
まあまあ、シャネルの時計が超流行ってて、はい、みんなしてたのよ。
だみんな。
目の前でお客さんが女の子にプレゼントしてるのまで見たぐらい流行ってたのよ。
みんな、買いますよね。日本人
の。そう、みんなしてるの。本当にみんなしてて。
全員 iPhone みたいな。
そうそうそう。これ、でも、なんか白の時計、かっこよくて、白のなんかチタン？
はい。
チタンで、シャネルって、かっけえなーと思って。
かっけえな。はい。
かっけえなーって。
はい。
で、お値段は50万ぐらいかな ?40 万ぐらいだったな。
はい。高いなー。
まあ、まあ、高いよ。
高いなー。もう。
まあでも、シャネルの時計だし、みたいな。
うん。
欲しいなー、欲しいなー、してたら、
うん。
キャバ嬢の女の子が、
はい。
あの、シャネルのサングラスくれました。
うほほほほ。
いや、なんか、時計とか、なんかね、結構物もらってたの気がする、俺なんかネックレスとか。なんか結構可愛がられてた気がするわ。そのシャネルのサングラスは、
はい、
沖縄に帰ってきた時にお母さんにあげて、
はい、
女もんみたいなやつ、あの、大きいやつあるじゃないですか。
ああ、ありますね。
あの、メイク隠すやつ。
はい。
のメイクの、あれ、まあ男の人がつけててもなかなかかっこいいんだけど、
はい。
まあ、沖縄ではいいかなと思って、お母さんに渡したら、3日でなくしてました。はい、ちょっと辛かったね。
なくすってすごいですね。
そう。わからん。なく、本当になくしたかわからんけど。まあ、とにかくその、水商売時代は、周りも羽振りもいいし、自分もまあ多少羽振りが良かったんで、
はい、
そういう高級時計みたいなのに、なんか、詳しくはないし、本音では欲しくは別になんともないんだけど、
はい、
まあ、周りに流される的なもんもあるし、っていう。っていうのを、ジョージ・クルーニーのオメガを見て、
はい。
ああ。でも、ジョージ・クルーニーモデルのやつは高そうだなって。このアマゾンで見る。
高いと思うよ。
ちょっと値段見てみていい？ジョージ・クルーニーモデルみたいなやつ。はい、アマゾンじゃなくて正規で。
うん。く。
でも、本当にしててもおかしくないもんね。
高いと思うよ。あの、スピードで、なんか、カシオの。
うん。
カシオの時計がなんか流行ってましたよ。
G-SHOCKのスピードモデル。
そうそうそうそうそうそうそうそう。あの、デジタル表示の。
うんうんうん。あれ、1万円ぐらいよね。
そこまで高くなかったですよね、あれ。
あれ1万円ぐらい。あ、今見ました。
はい。
97万2千
円です。いや、高いやん。
ジョージ・クルーニーがスピードマスター57コーアクシャル9300。
はい。
これは高級時計ですな。
流行らんからね、競技、高級時計。
そうね。
みんな使い道がいろいろ男性増えたから。
うん。
昔は男性ってお金の使い道ってもう限られてたんですよね。
車、金、あ、車、時計、女みたいな。
まあまあまあまあ、大雑把に言ったら。あとせいぜい何あの、なんか、むやみに高いライターとかね、持ってた時代とかありますね。もうタバコも買わなくなった
。革靴とか。
革靴とか消耗品やしね。
あ、確かにね。
そんな100万とかの革靴とかってなかなか履けないじゃないですか。
うん。
よっぽど。
100万の革靴履いて電車とか乗りたくない。
乗りたくないでしょ。
でもそういうやつはもう履くなってことなんだよね。
そうそうそうそうそう。だって履きつぶ、100万を履きつぶせる男って言ったら資産なんぼやねんみたいな。
うん。
月々ね、2000万ぐらいもらってへんかったら100万の靴履こうなんて思わんでしょうな。
うん。あ、でもジョージ・クルーニー専用モデルは、
はい。
62万6400円のやつもあるね。
ああ。
高いんだけどね、めちゃくちゃ。
買いモデル
プラス税だから、はい、もうめちゃくちゃ。
8% つけてや、そこに。
そうそう、10になるんですけどね。
とんでもないでしょ、8% って。
でも免税店なんで、ここは。
ああ、なるほどな。
でも今なら、うん、国際通りにある山城時計店なら、
はい、
最大84回無金利の分割払いご利用できると。
アマゾンとかってポイントつくんじゃないの？
恐ろしいポイントつくんじゃないのこれ。アマゾンで60万のもんとか買ったらさ。
うん。
オメガって言ったらやっぱオメガルガールの印象が強いわ。
なんか売ってるかどうか知らんけど。
うん。
ヨドバシカメラとかで買ったら、そのオメガで、ニンテンドースイッチ、スイッチぐらい買えるんじゃない？
ポイントで？
ポイントで。
本当だね。
ニンテンドースイッチと、なんかもういろいろ一式買えるでしょ。
あ、でもレザーになると途端に高くなるね、時計って。
え、レザー？
あれ、バンドのところがレザー。
え、それだけで？
やっぱほれ、レザーは仕事用じゃないから。
ああ。
なんか、バンド買えるときにバンドの種類いろいろ見てみたのよ。
はい。
時計のバンド。なんか、普通のレザー以外のやつは、仕事用で使うと。
うん、
でもレザーは、休日に使ったり、遊ぶ、仕事しない、しない時の時計だと。
うんうん、
なるほどって、こういう違いがあるのかと思って。
もう金属の方がタフそうやもんね。
そう、金属の方がタフだからっていうことで、うん、レザーは消耗品だから。うん、だから、俺の中では、カシオの1300円の時計はレザーにして結構見た目がいい。やっぱでも、俺のビンラディンモデルは6年ぐらい持ってるからね。チープカシオってやつ。無敵よ。ビンラディンモデル。マジで。
爆弾の起爆。
そう。
測るために、みたいな。
だって、テスト合格した最終試験クリアしたこのビンラディンモデルの時計もらえるっていうぐらい。
実用的にも程があるみたいなやつ。
その実用的にも。だって、なんかイギリスとかの、これ、
うん、
30年前の時計が、埋められてた時計がまだ動いてたって。そう、それがビンラディモデルっていう。
だからね、結局そういうことなんですよね。
うん、
時計がなんかこのどんどんみんなに求められなくなっていた背景っていうのは。
なるほど。
昔はだから、その、成功であればあるほど、本当に手間がかかったもんじゃないですか。
だから、時計職人の腕の見せ合いみたいな。
そうそうそう。でも、今はもう、その、ビンラディンモデルが、もう正解になっちゃってるわけでしょ。
だって、デジタルは卑怯よ。
デジタルの存在が、その、時計職人の、なんかそういう技を、ただの美術品に変えてしまったわけじゃないですか。
そうそうそう。だって中身開けたら、こんな仕組みでって。
うん。やけど
何段階落としみたいな。
そう。なんか歯車とか、振り子とかが、そう、複雑に絡み合って。
そうそうそう。超複雑にして、また中でダイヤとかサファイアとか使うんでしょ？
うん。でも一方、カシオはデジタルにしたみたいな。
もう最悪でしょ、もうそれ。あ、でもね、G-SHOCKの高いやつちょっとかっこいいのよ。
ああ、まあまあ、高いやつ、ね。
また G-SHOCKの高いやつが40万とかのがあるのよ。
ありますね。なんか、ね。
最高級モデルみたいな。めっちゃ重いみたいなんだけど。
なんか G-SHOCK も、G-SHOCK って全部デジタル？
針もある。
針もありますよね。
針もある。
うん。
で、ほら、G-SHOCK もなんか、陸海空でモデルがあるじゃん。
はい。
もし、
はい。
G-SHOCK のちょっといいやつが欲しくなってきたら、この陸海空モデルどっちかから選ぶかってなると、ちょっと悩むところがあるわけよ。空は飛ばんしなと思って、
うん、
じゃあ海ってなったけど、海底47メートル見たかもう海は嫌だって。じゃあ陸って、
うん、
陸って言ってもなんか泥とかそういう粉塵とかそういう向けらしいわけよ。
ロレックスとかもともとはダイバーウォッチとか、パイロットがつけたりとかっていう実用的なものから始まったんですけどね。
確かにこの19万のオメガもシーマスターって書いてるもん。
そうそうそう、水圧に耐えますとか、その潜ってる時とかに非常に便利な機能とかが満載やったりとかするわけですよ。
うん。
でもなんか、カシオが正解なのかみたいな。その立海空軍が使ってるとかって言われたら、もう終わりじゃないですか。
でもこっちは007が使ってるんですよ、オメガは。
映画でね。
ジョージ・グルーニーは普段から使ってるんだよ、きっと。
俳優やからね。だから俳優モデルでしょ、もう。
だからスタローンがしてる時計は何なんだろう。
知らないけど。じゃあスタローン時計でなんか出てくんのか。
あ、パネライって。死ぬほど高いやつが来ましたね。
もう、なんか。
もうもっと高いやつですね、パネライ。
聞いたこともないような、やつですよね。
はい。
パテックフィリップみたいな。
そう、そういう系、そういう系。 もっと二段階、オメガたちよりもっと高いみたいな。
うん。だって、オメガたちとかはそういう実用、実用の高級高級
品。まだ実用性だもんね。
当時の高級品がずっとブランド化してるやつですよね。
うん。時計が。でもこっからはもう装飾品でしょうな。
うん。
ということで、アマゾンプライムじゃないけど、アマゾンにオメガの欲しいものリスト入れたんですけど、
はい。
本当に届いたら怖いんで。
怖い。
怖い。本当に届いたら怖いんでやめといてくださいね。宝くじが当たりまくって、
はい。
もう節税しないとあかんっていう状態になって、
はい。
20万ぐらいを毎日使わないといけないっていう時に、
でも、もう。どんな節税？てっちゃんに時計買うことが一銭の節税に、節税にもならないんですけど。
うん、なので買わないで。
陰謀しか感じないんですけど。
陰謀しか感じない。もしオメガが届いても俺封開けないかもしれない。ちょっと、あれですよねって。後でなんか僕にすごい要求しますよねって。
そう。そうです、
ね。ハラリって。
うん。
で、じゃあちょっと上脱いだ写真ちょうだいってLINE。いいからって。オメガが似合うと思うんだって上半身裸にって。
うん。もうお前をオメガにしてやるみたいな。
いいね。いやー、久しぶりに飲むビールは効きますね。そんな感じでですね。
はい。
豚尾さんが。
はい。
マウスピースを新調したと。
新調というか、初めてのマウスピース。
どうですか?
マウスピース、つけて。
毎日つけて眠ってる、
今日で一週間目ぐらいですかね。
ああ。
毎日もう本当に、だからマウスピースがなんか持ってない時はもうよそに泊まれないみたいな状態なんですよ。
わかるわかる。
突発的にどっかに泊まるみたいなことがあり得たじゃないですか。
うん。
なんか今日帰られへんからもう泊まるか、みたいな。
うん。
できない。
マウスピースが入ってない。まあでもカバンに入れとく。常に。
常に。それ常にマウスピースがあるおじさんになってますやんか。
だからマウスピースはめとくわ、もう。
でもはめとくとご飯とか食べれないんですよ。
うん。ご飯食べるときべちゃって、この入れ歯みたいに外して。
で、マウスピースつけるときは、
うん。
必ずその歯を磨いとかないといけないんですよ。
うん。
なんでかって言ったらマウスピースとの間に食べ物が挟まっていくと、マウスピースがどんどん汚れていくから。
うん。
もうできるだけマウスピースは汚さないでって言われてるんで。
はい。
で、僕のは透明なんですよ。
うんうんうん。
その透明のがどんどん汚れていったらくすんでいくからねって言われてるんですよ。
はい。
で、まあまあ、その話は長いんですけど、マウスピース作ったらいいよみたいなの出てたじゃないですか。
はい。
で、僕どうしよっかなーとかって言ってる時に歯の僕奥歯のとこにかぶせがあったんですよ。
うん。
その、僕、綺麗に、親知らずが生えちゃってるんですけど、
うん、
綺麗に親知らずが生えたがゆえに親知らずが虫歯になっちゃって、
うん、
で、親知らず結構削ってんのね。
うん。
もう、なんか、奥の両方を削ってるみたいな状態で、片っぽなんか被せられてるんですよ。
はい。
で、それがね、パコって外れたんですよ。
おうほうほう。
なったら困るじゃないですか。
うん。
困るんで、その、梅田で歯医者探そうと思って。
うん。
で、ネットで適当に検索したら、なんとなく良さそうなとこ出てきたからそこ行って。
うん。
急遽つけてもらったんですよ。
うん。
案外あっさりつけてくれんなと思って。で、ついでにそのマウスピースも、だからその、行ったがゆえにですよ。
行ったがゆえに。
マウスピースも実は歯ぎしりがなんかひどくて歯が、なんか痛むらしい
んで。なんかおすすめされたんです、みたいな。
そう、怖いからマウスピース作りたいと思ってるんですけどって言ったら。
うん。
マウスピースはなかなかいいよ、みたいなこと言われて。
おぉ。
でももうすでに、その多分歯ぎしりが原因やと思うけど、
うん。
虫歯なってるから虫歯な、直さないとマウスピース作れんねって言われて。
商売上手だね。 虫歯なんてなかったのに、一言も言わなかったのにね。マウスピースの前まで。
あの、虫歯を直さなかったらマウスピース作っても無駄やからって。
うん、もうそういう条件付けするじゃんね。こっちが歯の素人だからって、すぐ歯医者を。
いや、全然知らんかったんですよ、
間に虫歯があったと。しかも歯ぎしりが原因で。
その、上顎の方上の方、
うん、うん。
上の方に、あの虫歯の恐れあるねって言って、レントゲン取るから言って。
うん。
取ったら、やっぱりこれちょっと、って。
こちょっと虫歯だわって。もう上の方怖いですよね、脳まで到達するから。
ええ
、
そうなの、
虫歯菌が、そう。あの鼻のところとか。虫歯菌が、そう、虫歯菌がどんどん上まで行って。
どうなの、
鼻とかのところの鼻骨のところまでぐじゅぐじゅって。
え、何それ。
え、だからこれ上の方じゃん、歯が。
はい。
だから上の方にどんどん伸縮していくの
よ。え、何それ、むちゃむちゃやな。
で、菌で、で、海がすごくて、っていうの
を。え、虫歯が人を殺すってあるんですか？
うん、全然ある。
じゃあ、とにかく削っちゃうから、もう歯の形が変わるって。
うん、もう元には戻れないって。
そう、だから、形が変わるから、治療してからじゃないとマウスピースの型取りしても無駄だよみたいなの言われて、
うん、
ほう、そういうもんかと思って通ってたんですよ。
うん、
で行くたびに一本削られて、
うん、
でなんかそこ結構ハイテクなんか、いや僕もめっちゃ久々に歯医者行くから10年ぶりとか、
はい、
そのハイテクぶりに驚かされたんですよ。もう自分の歯とか見せられるんですよ、ガンガン。
ああ、見せられますよね、今。
デジカメとかで撮られて、なんか、すっごい棒みたいなデジカメ突っ込まれて、カシャーとかってやられて、うん、こんだけ削っときましたって、めっちゃ削ってるやんけ、と思って、
うん。
相当削ったねって。全然自覚ない虫歯なのに。
はい。
で、まあ、それもマウスピースができたらもうこっちのもんやと思って、1回1本削られて、4回ぐらい通ったんかな。
うん、
で、やっと型取りで、はい、これで終わりなんで、また次来てって言われて。
うん。
むっちゃ長いやんと。
うん。
で、とうとうマウスピース受け取って、それで、5200円ですかね。
はい。
その受け取った回だけやで。
うん。
それまで2000何本とか。
まあ、1万円は超えてると。
余裕で。だって、
余裕で。
毎回に、はい2000円、はい1000何本とかってポロポロ払ってるもん。
もう、でもよかったですね、脳に到達する前に。はい、
で、マウスピースって言って、しかもこのマウスピース落としたら割れるから落とさないでねって言われて、むちゃくちゃプレッシャーじゃないですか。
そんな脆いやつな。俺も全然落とす、はめるとき間違って下に落としても全然大丈夫なんだけど。
あれ。親知らずが生えてるから、
うん。
普通より長いって、マウスピースが。
ああ。
LL サイズやって。
うん。
だからその分、長い分脆いんで。
うん。
絶対落とさないでって。
もう親知らず抜いてもらえばよかった
いや、綺麗に生えてるから。
あ、綺麗に生えてるのね。
うん。綺麗に生えてるがゆえに、マウスピースの型取りも大変やったし、
うん。
一回型取りした時に、ああ、取れてないわって。
うん。
もっとでかいの持ってきて、みたいなこと言われて。
ああ、なるほど。
でかいのよ、だから。
豚尾さん一人歯が多いってことね。
多い。もう、だから。
旧人類じゃないですか。
モンスター？
いや、モンスターとは言ってないけど。新人類は、ほら、親知らず生えないから、基本的に。
生えないの？
だから中に埋まってるのよ、もう。
え、怖くない？
え、みんなそうよ、でも、俺らぐらいの世代は、30代中盤から、もう若い子はみんな、ちょっと出てたり、そう、豚尾さんは、豚尾さんたちの世代は、もうめっちゃ生えてる、そう。
え、何も、生命体が違うの？
うん、違う。
どうなっちゃったんや。ピクルみたいなもん。
なんか、どんどん顎が小さくなっていってるの。
ほほー。
だから俺も親知らずが見えてるところ一個しかなくて、
うん。
だからそこ一本抜いて、あとはもう、出てないからね。
じゃあ埋めときましょうね、みたいな。
埋めとくっていうか埋まってる。しかも、
そっとしておきましょうね。
他の人は、横に生えてるから、
はい。
親知らずが、
はい。
だから麻酔して、開けて、ガリガリ削って取るとか。
気狂ってんな。
いや、だから大変みたい。だから全身麻酔して入院とかもあるみたいだから。
はい。
でも脳に到達する前に。
脳に到達。
脳に到達って言われたら怖くない？そこまでですね。
そこまで。で、受け取って、はめてるんですけど。
はい。
まだそれで終わりやと思うなよ、と。まだすることがあるっていう。
うん。
なんやろうと思ったら。
うん。
歯石を取りましょうって。
ほうほうほう。
歯石がなんかついてるっぽいから。
うん。
歯石も取るまでで、1セットっていう。
ああ、なるほど。歯石って、僕取ったことないんですけど。
はい。
YouTube とかで歯石取る動画とか見るとスカッとしますよね。
何それ歯石取る動画って。
いや、もうすごいんですよ、マジで。
ほう。
だから歯を、なんか、水圧とか、ブイーってすごいのでやって、
はい。
ガリガリってやったら、ボコーって取れるわけよ。
ほう。
ボコーって取れるのよ、マジで。
は
い、歯と歯の間のやつが。
うん。
で、スッカスカになるわけよ、歯が。
はい。
すっげーって歯石ってこんなんなのかって思って、で、豚さんも取ったって言うから、教えて教えて。
ね、僕自身歯石取りっていうものがあるっていうこと自体はしてたんですよ。
はい。
でも具体的に歯石って何なんやっていうのか分かんないじゃないですか。
うん。歯の石ね。
その固まったものがついてるって言われても、何が歯石で何が歯石じゃないのかって自分で分かんないじゃないですか。
うん。だいたい歯の裏側にある身よね。
でも正直、歯石ってのこんな風になって、ひどい歯石みたいなのはすごい写真とかで載ってて、ウェブとかの。
うん。うん、
これは歯が変形してんな、みたいな。
うん。
わかるけど、僕は自分で自分の歯を見たときに、もう普通じゃないって
。うん。
思うしかないわけですよ。
はい。
ただ、ちょっとだけ気になる部分があるとすれば、
うん。
下の歯の裏の部分がなんか左右で厚みが違うなって。
あ、言われてみれば。
もしかしてこのなだらかなカーブの部分が。
うん。
もしかしたらやで。その境目とかが全くわかんないんねんけど、うん、これが全て歯石やったとしたらみたいな。
うん。
本来歯っていうの同じ厚みやのに、
はい。
片方だけその厚みが違うってことは、この違う分が丸々歯石っていう可能性もっていう疑念はずっとあったんですよ。
はいはいはいはい。
そしてその部分ってなんか知らんけど妙にザラザラするような気もするなっていう。
うん。
その舌で触った時にね。
はい。
歯って今僕フィリップス社のソニックケアっていう電動歯ブラシで1年ぐらい磨いてるんで。
はい。
そのソニックケアで、僕みたいに歯磨きとか大嫌いなやつにも持ってこいなんですよ。
はいはいはいはい。
数千回ブラッシングしてくれるんですよ。数秒で。
すごいね。
まあ自分でできひんね。ないですか、
うんうんうん、
絶対に、
うん。うん。
で、その結果どうなるかって言ったら、今までの歯磨き人生で味わったことないぐらい、歯がツルツルなんのよ。
うん。爽快感すごいと。
うん、ツルツルやんって、今までの歯ブラシってすっごいしんどくてだるくて、
うん、
ツルツルなんかならへんのに、こいつはフィリップス社のその電動パワーで、
うん、
何でもツルツルにするぞって。
フィリップモスじゃなくて。
フィリップス社。
うん、
ヌードルメーカーの会社ですね。
すごいね。
CD を作ったりとかした会社ですよね。
結構手広くやってんのね。
うん。でも、一つだけ疑念があって。
うん。
歯の裏はもうツルツルになっていくのに。
うん。
その下の前歯のところの裏の、その、微妙なカーブのところは。
うん。
なんかザラザラやなって。
なんかちょっとザラザラのやつがあると。
なんぼそのフィリップス社のやつで磨いても。
うん。
一向にツルツルにならないじゃないか、ここの裏の部分っていうのはあって。
うん。
まさかねって。
まさかねってなる。
はい。で、今日その歯石取りたらいうやつやってもらって、その前になんか歯の 歯茎のなんか健康チェックっていうの？
はい、あ、なんかあるよね。
なんか針みたいなの刺して。
ちょっと刺して血が出るかとか。
そうそうそうそうそうそう。バーってやって、まあまあなんか歯茎は健康なんちゃいますって言われて、
うん。
悪いとこはない。あの、平均、あの。
平均歯茎って言われ。
そう、あの、基準値に収まってるっていう。
うん。
フラットですって。
うんうんうん。
でもまあ、咳取りしましょうねって言って。
うん。
その、咳取るのってスケーラーっていうのがあるんですよ。
はい。
こういう、なんか、フック船長みたいになってて。
うん。
先が針みたいになってる器具ですよ。金属の。はい、それの超音波版っていうのがあるんですよ。
うん。
超音波スケーラーっていう。
うん。
どうもその超音波をぶつけて砕いていくらしくて。
うん。
歯石っていうのを。まあまあ、でもどこに歯石あるのか自分でわからへんから。やってもらおうかって、バーって口中やられて。
うん。
で、出来上がった時にびっくりしたんですよ。
はい。
あの、僕のその、歯の裏のカーブがあったじゃないですか。
ジェット。はいはいはい。
滑り台みたいに斜めになってるって、
うん。う
ん。平たくなってるやんって思った。
あ、取れた。
ほんで、歯見た時に衝撃やったんが。
うん。
やっぱり歯って全部同じ厚みやんって。
ああ、もう、歯石があったのね。
やばい、だから。裏に歯石がなだらかにくっついてて、
うん、
左右で厚みが違ってたんですよ。片方は寄りついてたから。自分の歯ってこんな薄かったんやって。
ああ。なるほど。
30年ぐらい何もしてないですからね。
30年間の間に歯石が。
でも、どんどん厚くなってたとかなくて、
うん、
ずっとそんな調子の歯と付き合ってきたんですよ。
うん。
増えもせず減りもせずみたいな。
うんうんうん。
でもずっと偽物の歯やってんなって思った。
偽物ではないけどね、別に。別に歯石があるからって、そんな、ね、
うん、
事故になるわけでもないしね。
いや、でも、これが本当の自分みたいな。
うん。
あと、歯の間に隙間結構あるなっていう。
ああ、歯石取るとそうなるよね。動画で見るとそうなる。
あの、ずっとこれぐらいの歯の隙間やと思ってたのに。
うん。
その歯石という衣を脱ぎ捨てたら。
うん。
え、結構間埋まってたんやって。
ああ。
割と痩せてるって。
でも、
歯間ブラシがなんか余裕で通るやんって。
あ、そうか。歯間ブラシが通りにくかったりするもんね。
狭いと思ってたんですよ。歯間ブラシとかそんなの入らへんやろって、あんなの。うん、あの、歯石が塞いで貼ったのね。
うん。
歯間ブラシが入る隙間を。うん、恐ろしいもんですよ。そんなついてる方ではない、なかったらしいんですけど。
うん。
なんかその、何十年も歯石取らへんかった人の中では行ったらなんか一日では取りきれないみたいな人がいるらしいんですよ。
そんなに？
うん。なんかもう血も出るし、すごい、みたいな。
ああ、血いっぱい出るよね。
僕別にそんな血とかが出たりとか痛かったりとかもなかったし、
うん、
まあ痛気持ちいいぐらいですね。
だって、YouTube の動画で、
うん、
あの、歯石だけで歯が固まってて、歯石取ったら歯が抜けてる動画とか。
抜けてる。あ、歯石が歯を守ってた。
守ってたというか固定されてて。
つなぎ止めてた。
そう、だから実際にはもう死んでる歯だけど、
はい、
歯石で守ってるっていう。
俺たちに任せろみたいな。
そう、でも歯石取ると歯がグラグラグラって今見てる動画がそれですね。
ひどいな。
歯石動画とか耳かき動画はマジで癖になりますね。
歯石ってなんかある種の何かこの、守ろうとしてる何かじゃないの？
まあ、守ろうっていうか、やっぱ固めていこうっていう何かなんだろうね。
あの、歯がなくなっていく分増やしていこうみたいな。
増やしていこうっていうか。
でもその増やしていったその、なんていうの、石灰質が、
うん。
菌の温床になりやすいっていう。
そうそうそうそう。悲しいね。
ボコボコしてるからね。やっぱりツルツルじゃないとあの菌の温床になりやすいっぽいですよね。
やっぱ滑らないとね、
菌もね。滑らない。いや、でもね、長くこうついてたものが、脱ぎ捨てたみたいな気持ちをさ、で、これでなんかみんなが癖になるみたいなの分かるわっていう。
もう、すっきりですか？
いや、だってもう、何も食べたくないって思った。
だからもうプロテインをストローで飲もう。歯の中を通さずにストローで直接喉に。
せっかく綺麗になったのに、なんですかね、てっちゃんは沖縄やからあんまりないかもしれへんけど、内地って銭湯多いじゃないですか。
はい。
お風呂屋さん行ったら、タバコ王子っているんですよ。
タバコ王子とは？
お風呂入ってさっぱりするじゃないですか。
はい。
で、脱衣所兼休憩所みたいになってんのね。
うん。
ロッカーがあって、ちょっと座るとこあるみたいな状態ですよ。
はい。
で、そこでタオルで濡れた体拭いたりとか、服を着たりとかするわけじゃないですか。で、扇風機を回ってたりとかするわけじゃないですか。
うん。うん、
そこでタバコ吸ってる王子のことです。
禁煙ではない。
別に禁煙ではないから、
うん。
ルールを犯してるわけじゃないけど、
うん。
せっかくこっち綺麗になって出てきたのに、
タバコ臭くなる。
どんどん汚れていくみたいな。
うん。
爽やかな気分台無しみたいな、昭和感ですよ。
なるほどね。
それと一緒で、もう、せっかくサウナ入ってスッキリしたぐらい、指摘を取ったわけですよ。
はい。
二度と汚したくないっていう。ワックス塗った車で出かけたくないっていう。
あ、わかる。そういうこと？
そういうこと。それぐらいのなんか、僕にとっては割と衝撃があって、でもこんなことをみんなやってたんかって。
そうですね。じゃあもう定期的に行くしかないですね、歯医者に。
なんか半年に一回ぐらい、
スカッと爽やかしに。
半年に一回ぐらいやるらしいんですけど、もしくは一年に一回ぐらいはやっといた方がいいみたいなこと言われるんですよ。
うん。
毎月とかはやりすぎなんですよ、明らかに。
うん。
それ病気かなって思うんですけど。ただ僕は、そんなに、だって、30年ぐらい、多分入試が早変わって30年ぐらいやって全然それぐらいのもんやったから、
うん。
言うたら10年に一回ぐらいでもええぐらいかなっていう印象ではあるんですけど。
はい。
ただ僕ほら、マウスピース作っちゃったじゃないですか。
うん。
マウスピースの具合確かめるために定期的に行かないといけないんですって。
あ、そう、そうよね。行かないといけないよね。
結局半年に一回ぐらいは、マウスピースどうって。
うん。
あとマウスピースが破損するらしいんで。
ああ、確かに。
作り直さないといけないらしい。寿命が消耗品らしいんですよ、マウスピースって。
うん。
意外と。
うん。
だから結局半年に一回ぐらいは咲いていくっぽいんで、もう歯石取りもセットなんやろなって。
そうね。
そう。だからもうその廃車サイクルに組み込まれてしまったんですよ。
組み込まれたね。
で、肝心のマウスピースじゃないですか。
うん。
てっちゃんさん、僕がマウスピースこうはめると夢がなくなるって言ったじゃないですか。
はい。
マウスピースはめてどうなったかって言いますと。
うん。
むっちゃすぐ起きるようになった。
え、どういう意味？むっちゃすぐ起きるようになったって。目覚めが早いってこと？
3時間か4時間ぐらいごとに起きる。まあ、スピースしてると。わからない。
眠りが浅い。
浅いのか短いのかよくわからんけど、もう一回寝ないと、8時間ぐらい寝れないですね。
なるほど。
で、もう一つ言うと、
うん。
むっちゃ夢見るようになった。マウスピースつける前をも超える、なんちゅうの、密度の高い夢。
密度の高い夢。
え、なんか、もっとなんか、どぎつい夢見るようになった、なんか。
ほう。
それもあって、早起きるんでしょうね。
あ、なるほど。
だから眠い、
朝から。配信してるんでしょうね。マウスピース破壊。マウスピースしたからもうめっちゃ噛み締めてるんじゃない？
なんかね、起きたら歯がガタガタなんです。なんか歯並び変わった感がある。
マウスピースで矯正されていくみたいな。
うん。うん。どうなって
るの？まあ、あるみたいだからね。歯科矯正でマウスピースのやつが。
あ、そうなんですか？
うん。
僕、上顎がなんか傾いてるんですよ。
僕も、刃がありますね。
上顎傾いてるから、
うん、
マウスピースずっとつけていくことによって、傾きが水平とかにならんかなって思ってるんですけど。
なるはずよ。
なるんですかね。
マウスピースの矯正のやつもあるから、ずっとはめとくやつが。
ただ別にそれを強制したいみたいなことは伝えてないんですけど、単にあの、歯をガードしたいって言っただけな
んで、うん。でもその歯医者が勝手に親切で。
でもなんか上顎を水平にする、なんかこのやり方みたいなのがあって、
うん、
割り箸を口で噛むみたいな、なんか運動があるみたいなんですよ。
ほうほうほうほう。
それってちょっと意味わからんけど、マウスピースもそんなようなもんじゃないですか、間にかましてるみたいな。だから多少なんか、効果あったらいいなとかって思いながら。でももう一回作っちゃって大金かけてるから、
うん、
僕はなんかわけもわからずにはめ続けますし、これから夢も見続けますよ。
うん。
それもダメなんですか？
その代わり、もう歯ぎしり、うんのダメージが減るので、
うん、
歯ぎしりって治らんらしいね、基本的には。
なんかマインドコントロールで治るっていう説があるらしいですよね。
そんなに言われたら何でも苦労しないわ。何も苦労しないわ、マインドコントロールで。そういうね、うん、習慣、無意識の習慣が治るんであれば、
うん、
いやでも治る可能性はあるけど。
何しろマインドコントロールですからね。
だからあの人雇って、
はい、
眠ってる時に歯ぎしりしたら思いっきり歯ガンって。
というかなんかあの、ほら、あの、よだれが出っ放しになるボールみたいなやつあるじゃないですか。
うん。
あれ入れときゃいいんじゃないの？
そしたらよだれが出っ放しになって、喉が、風邪ひくよ、喉がカラカラになって。ていうか、それとか、
うん。
噛み潰すはずよ。
え、そこまで？
え、だって音鳴るんだよ。
うん。
やばくない？あれ本気で噛んだら多分潰せるって思うじゃん、プラスチックだし。
ああ。
本気でね、本気でグーってやったら、でもその本気のグー、今の本気のグーより、
うん、
かける3倍ぐらいの力で歯ぎしりしてるわけ、眠ってる時。
どんな無駄なパワ
ーやねん。だって音出るまで歯噛み締めるってやばない、マジで。
な、口の上下縛っとくとかできないんかな。
それも、プチンって。
どんなパワーやねん。モンスターじゃないですか。
でもモンスターなんですよ、だから歯ぎしりは。歯ぎしりの音聞いたら弾きますからね。
そんなに？
うん。ぎっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっくっ
聞きながら寝てたのか。
うん。
いやー、どうしたらいいんですかね。でも、なんとなくですけど。
うん。
なんか体調がよろしいかもしれん。
ああ、それは良かったですね。
でもね、サウナも併用してるから分からないんですよ。
うん。
その、マウスピース作ったじゃないですか。
はい。
そっから、なんかもう、しばらくサウナで生きようと思って。
うん。
ちょっとペース上げていってるのね、今。
ああ、サウナのペースを。
今までだから、思い出したかのように行くみたいな、だから佐藤とかてっちゃんとかのそのあれ聞いて、うん、面白いなと思って行ってたぐらいやねんけど、
はい。
ここ2週間ぐらいはもう、暇さえ あれば行こうぐらいの。
そこまで。
できるだけ毎日行こうぐらいの。
ああ、でも、ね、大阪とかだと結構サウナありますもんね、銭湯がね。
そうそうそうそう、銭湯あるから。
結構気軽に。
今まで生活圏内にあった銭湯とかもサウナ目線でもう一回行こうとかっていうのをやってて。
うん。
で、それも、込みで、できるだけ週に3回以上は行けるようにしようと思って。
うん。
今週なんてほぼ毎日行ってますからね。
行き過ぎじゃない？毎日は。
いや、だから行き過ぎなぐらい行ってみようと思って。
ああ、なるほど。それでどうなるのかと。
そう、それで見えてくるものがあるのかと思ったら、明らかに体調いい。
体調がいい？
うん。
素晴らしい。
やっぱり、お風呂療法っていうのは大事かもなって思った。
ああ、お風呂はいいって言いますもんね。足伸ばしてお風呂ができる。
なんかシャワーじゃいけんみたいなこと言うじゃないですか。
まあでも俺はずっとシャワーなんだけどね。
でずっとシャワーやったんですよ。もう僕も。
うん。何年も、ね。沖縄の人は基本的にずっとシャワーですよ。だから良くないのか、うん、沖縄は。
疲れが取れにくい。
うん。
綺麗にはなるけど、シャワーで。 いろいろ調べていったりとか自分で試してみて、やっぱり思ったのは、
うん。
重力。
重力の話する？
うん。浮くって大事っぽい。
ああ。
体を浮かすっていう。
うん。
うん。あれを解き放たれるから。
うん。
あれやるとなんか非常にリラックスできるんですよ。
うん。
あと、もちろんそのサウナ。
うん。
体温めるのが重要らしくて。
うん。
できるんやったらお風呂で温めた方がいいっぽいんですよ。
うん。まあ、芯から温まるだろうからね。
その重力の関係もあるし。あと、水圧もいいらしいんですよ。
うん。
このちょっと、水圧がかかるじゃないですか、体に。
うん。
あれがなかなか、その、良いらしくて。
うん。
でも、なんでそこでサウナなのかっていうの問いがあるじゃないですか。
はい。
そのお風呂でいいのにって。
うん。
で、僕はもう、その、ずっと、銭湯だの、カプセルサウナだと行きまくって、ちょっと詰めて、
うん、
自分に問いかけながらその20時間超えたんですよ。
うん。
20時間超えて、思ったんが、サウナの意味って、
うん。
入りやすい。
どういう意味？
あ、だからお風呂って長時間入るのが辛い。
ん？
で、お風呂は長時間入るの辛い。
あ、辛いよね。のぼせるからね。サウナは結構長時間いるもんね。10分。10分もいるとき
の。サウナってなんちゅうか暑くて辛いイメージあるけど。
うん。
湯船よりは入れるのよ。
うん、入れる。テレビも見れるしね、なんなら。
テレビはいらない。
まあ、なんなら。いや、テレビ見てるぜ、もういるから。
サウナと水風呂って、
うん。
長時間いたら命に関わるじゃないですか。
はい。
そのくせに、案外そのお風呂より長時間入れるんですよ。
入れるね。お風呂に10分も入れないもんな。
水風呂とかってやばいことになったりとかするじゃないですか。
うん。
いすぎて。
うん。
だからね、そこに意義があるんかなって思いましたね。
はい。
入れるっていう。
うん。
で、特にその入れるっていう観点で言えば、ミストサウナがすごくいいですね。スチームサウナか。ミスト
サウナ。ああ、前回話した。
そうそうそう、スチームサウナがすごくいい。
まあ、ミストサウナも同じですよね。
そう、ミストサウナでもまあ、なかなかあるとこないですからね。
うん。
スチームサウナが結構あるんですよね。スチームサウナの真似やめて。
初めにゴーッとか言いますよね。
一体どっから来てんのかなって。謎です。何かの再利用してる感がすごいありますよね、スチームサウナって。
何を再利用するの？
お風呂を炊いて、蒸気とかそういうなんかを、
いやそんな蒸気じゃないでしょ、あの暑さは。やけどするって思うぐらい暑いよ、動いたらあの蒸気の中
何かを循環させて。だからスチームサウナって普通のサウナに比べて無料なのかなとかって。
無料、
あ、なんか銭湯、
あ、前に無料って言ってたね。
そう、スチームサウナはね、無料のケースが多いんですよね。
うん、
もちろんそのスチームサウナ、明らかに専用の機械入れてるとこも無料やから、まあそういうもんなのかもしれへんけど、
うん、
ラドンスチームみたいなやつ、
うん、ラドン、放射能まで、
そう、放射能まで蒸気にして吹き付ける、
蒸気にして、そう、やばくない？なんか相当効きそうなんだよ。
なんか肺に入ってくらしいんですよ。
よくないんじゃない？その
ラジウムがラドンになってなんか入っていくらしいんですけど、
うん、なんかこれが効くんだよねみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。なんかその放射能が効く理論みたいなのが、温泉とかそうじゃないですか。
まあ温泉は確かに。
放射能温泉って結構あるじゃないですか。ラドン湯とか。
ラドン湯温泉とかね、ラジウムとか。
僕ちょっとゲってなるんですけど。
うん。
でも効く論があって、
うん。
そういう信者がいるんですよ。
まあなんかね、今日疑似科学のサイト読んだけど、うん、
はい。
温泉は相当難しいらしいね。
いや、だって一口に温泉って言ったってっていうことじゃないですか。
あ、まずね、文化的な側面が凄すぎて、
うん、
その疑似科学って異様物なら的なものがすごいらしいわけ。科学者内でも。
それはだって、その、温泉地の信者がいるじゃないですか。
うん。
でも、文化が回っちゃってるやん。
そう、もうだからもう根付きまくってるから、今更疑似科学とかって、そういう研究する時点でもう危険みたいな。
もう多分消されますね。
うん、温泉にね。
あのね、うん、湯船の梅雨となって。
そう。
消えていきますよね。いや、あれは、ただ、だから、一つだけ言えんのが、
うん。
その温浴効果とかっていう。
はい。
これはだって、温泉の成分とか関係ないですよね。
まあ、単純に気持ちいいんですよ。
温めるとなんか体にいいのは間違いないっぽいんで。
うん、冷えるのはダメですからね。
で、その、何?整いっていうの?
うん。
温めて、冷やして、温めて、冷やしてって。これサウナでも温泉でも結局一緒やからね。
うん、うん、うん。
あとね、絶対に、違うのは、
うん。
何ですかね。軟水にしてるっていう。
軟水。
そう、ミネラル分を全部取り除いた状態で。
うん。
軟水器っていうのがあって、水のミネラル分を取り除いた状態の水にするっていう装置あるんですよ。
はい。
それで軟水化してやると、体にその金属石鹸っていう、水垢っていう、そういうのがつかないんで、
うん。
すごいスベスベしますね。
なるほど。
でもこれは健康とか治療とかっていう話じゃなくて、
うん。
単にスベスベするんですよ。
なるほど、なるほど。スベスベして気持ちいい
わけ、ね。そう、美容にとても良いです、みたいな。でも、温泉とかはそういう、なんて言うんですか?鉱物的なものって重視しません?
美人湯とか言いますもんね。
なんかね。
おしまいには飲めますよっていうもんね。
ナトリウムだの、カルシウムだの、そういったミネラル分が体にどう作用するみたいなこと言うじゃないですか。
うん、もうマルチビタミン溶かしてるよな。
でも、それに対して実証とかないんですよ。
うん。
調べたやつもいないしね。
うん、そうそうそう。でも調べるなって。聞くっつったら聞くんだよって。
そういった民間療法とか代替医療っていうやつですかね。
はい。
そういうの特徴として、聞く病気の範囲が広いんですよ。
大体聞くからね。
まず腰痛。
オールレンジで聞くからね。
腰痛とかから始まって、皮膚病とか、
頭痛
とか、精神病とか、
うん、血圧とかね。
血圧とか、癌とか、
うん。
むちゃくちゃ聞くじゃないですか。
あと悪いものも相殺しがちだよね。
うん。
ここにね、俺はもう30年通ってるからね、毎日酒タバコやってもこんなにピンピンだよって。なんか結構言いがち。
で、ありとあらゆる内臓にが強くなるってことになってません?
でも本当にでもね、強そうなんだよね。温泉に通ってる人、お風呂とかに。
でも今、確かに僕、強くなってきてますからね。
だって、豚尾さんもほれ、やめたタバコ、やめたけど、なんかタバコ屋さんにいっぱい種類があるから、なんか葉巻でも一本ぐらいは吸って、
はい、
ね、たまには吸ってみたいなと思うぐらい魅力的だった、みたいな。
そう。
なんでですか、急に。また教えてくださいよ。
ああ、それはね、ちょっと、段取りがあるんで。
はい。
最初から順番に話していこうと思うので、まあ、後半にでも。
はい。
話していこうかなと思いますね。
うん。
じゃあ、とりあえずここで一旦。
はい。じゃあ。
この放送は、関西ラジオ商店街、ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアセミナラジオの鮫島です。
向川です。
アマゾンプロダクツアセミナラジオでは、テレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ、
ファミコン通信もやってます。
聞いてね
聞いてね。